だいぶ雪解けがなんか進んできて、なんかいよいよ春めいてきたかななんて、そんな感じがいたします。この朝も、期待をして神様の御言葉にご一緒に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の主なる神様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も私たち許されてこの場所に集い、天地万物を作られ私たちをこよなく愛してくださっているあなたに、こうして礼拝を捧げできる恵みを感謝いたします。あなたは本当に素晴らしい大きなお方です。あなたによって見出されて、こうして神の家族の一員に加えられたことを本当に感謝いたします。この朝もあなたの御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてください。そして私たちに必要な霊の糧をいただくことができますように、その糧をいただいて今週1週間もイエス様に信頼をして歩んでいけるように、どうかこのひととき励まし導いてください。体調を崩して休んでおられる方々も少なくありません。どうか、お一人お一人この時間も願うくは共にあなたに思いを向けることができるように、あなたの励ましと力をお与えください。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はピリピ人への手紙の2章にこう入っていきたいと思います。この間から新約聖書のピリピ人への手紙をこう学んでおりますので、まあ、1章が終わって今日2章にこう入っていきます。で、これを書いたのは使徒パウロですね。パウロという人 で、どういう状況で書かれた手紙かというと、ローマの獄中に、このパウロが入れられていた時にピリピの教会に宛てて彼はこの手紙を、まあ、書き送りました。まあ、ピリピの教会にも、まあ、いろんな問題があって、まあ、彼らを励ますために彼は獄中から手紙を書き送ったわけですよね。で、先週のところからそのいよいよこのパウロがこの手紙で伝えたいこと、まあ、本題に入っていたと思います。まあ、パウロの勧めがこうなされておりました。で、先週のところではこんなことをこう見たんですね。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいという一章の27節のこう勧めの言葉のところを中心にですね、学びました。私たちはすでに天の御国の市民、まあ、神の家族の一員とされているんだ。だから御国の市民としてふさわしく生きるように、それに値するように生きるようにという、そういう励ましの、まあ、勧めの言葉をこう学びました。今日のところでは今度は、キリストにあって一致するようにという勧めがなされています。で、皆さんですね、この一致する、まあ、今日のテーマなんですけど、一致するということをどのように思われるでしょうか。ね、まあ、例えばそうですね、ご夫婦で見えられている方もいらっしゃいますが、夫婦間でいつも一致していらっしゃいますか。ね、今日私は ここに行きたい、じゃああなただけ行っておいでっていうこともありませんか。あるかもしれませんね。なかなか一致することって難しいかもしれません。あるいは親子、ね、親子で一致する、これもなかなか、ね、難しいかもしれませんね。あるいは職場での一致、何かの集まり、まあ、会合での一致、あるいは学生さんなら学校での部活での一致とかね、いろんな場面、一致が求められる、場面があると思います。いつも問題なく一致しているでしょうか。おそらくそう簡単ではない、ね、スムーズにはなかなか一致できないとこう思うんですね。一人なら自由ですよね。一人で自由に考えて自由に行動するなら何の問題もないんですけども、誰かと一緒に何かをやらなければいけないとなれば、意見が合わないとき、ね、ちょっと問題になります。どうしてもお互いに歩み寄れない、そんなことがあった場合にですね、 問題になります。夫婦であればエスカレートすれば夫婦喧嘩になったりですね、場合によっては感情がもつれて人間関係にしこりが残ったりということもあるかもしれません。そう考えますと、一致する、一つになるということはそう簡単なことではないなと思いますね。かといっていつも全員一致だとしたら、それもちょっと不自然なことかもしれませんね。例えばどうでしょう、お隣の某国のニュース映像を時々ね、こう見ることがあったりするんですけど、みんなが同じような笑顔で、みんなが同じように拍手をして、同じように万歳をしているのになんか不自然だなって私思うんですよね。一人ぐらいちょっと笑顔で ない人がいても普通かなと思ったりもするんですけれども、あれはちょっと強いられて意図的に作られた、一致のようにもこう思ったりもします。そうだとしたら、それは本当の意味での、一致とはこう言えないわけですよね。一致するとは、どういうことなんでしょうか。本当の意味で一致する、一つとなるために何が大切なのでしょうか。そうしたことを、今日のところからご一緒に思い巡らしていきたいと思います。早速今日の箇所の1節と2節をお読みいたします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。こういうわけですからってこう始まっていましてね。で、このこういうわけですからっていうのは、それまで述べてきたことをこう言ってるわけです。先週のところ、中心となると思いますが、イエス様の十字架の愛によって私たちは御国の市民とされているのだから、神の家族とされたのだから、あなた方は一致しなさい、一つとなりなさい、そんなふうに進めています。で、実はですね、この手紙の宛先のフィリピの教会の中にも、一致できないという問題が、あったようでした。一章の十五節のところにもちょっとこう書いてあるんですけど、教会の中にですね、妬みや争いからイエス様のことを述べ伝える人たちがいるということを書いてありましたよね。本当に本心からというか、そのことのためというよりも妬みとか争いから党派心で福音を述べ伝えているという人たちも確かにいたらしいんですよね。それからこの後ずっと見ていて、4章のところを見るとですね、4章の2節にユーオデアとスントケっていう女性のことがパウロこう書いてありましてね、この2人にパウロ言ってるんです。主にあって一致してくださいってこう言ってる、それだけのところなんですが、おそらくこの2人の女性の間に、同じ教会員なんですよ。2人ともきっと熱心にイエス様に仕えたいって願っている女性信徒たちだと思うんですけど、どうもしっくりいかない。おそらく熱心さのゆえに意見が合わないでしょうね。しっくりといかないことがあった、一致できないという、こう問題があったことが伺えるんですね。同じクリスチャン同士なのに一つ思いになれないという現実がありました。で、このことはですね、この手紙を書いたパウロ自身も実はかつて経験していたんです。一致しなさいって言ってるパウロ自身がですね、実は一致できないっていうことがありました。使徒の働きの16章というところを見ると、そのことが書いてありまして、パウロは、伝道旅行しましたよね、何回か。で、第2回目の伝道旅行に、行くときに、出かけるときに、それまで一緒に道路者として働いてきたバルナバという人がいるんですけど、で、一緒に行こうって声をかけたんです。その時にバルナバがですね、マルコという人を連れて行きたい、マルコを連れて行きたいって言ったんですね、言い出したんです。で、それを聞いてパウロがですね、強く反対したんです。いや、マルコは連れて行きたくない、 なんでかというと、あの第1回目の旅行の時にこのマルコという人がですね、途中で、まあ、理由がよく書いてないんですけども、あの旅をあの断念してこうで、あの途中で辞めてしまった、その働きを辞めてしまったということが書いてしまったということがあるんですね。でおそらくそのことがあって、パウロはあの、まあ、途中で帰ってしまうようなやつは、一緒にこう連れて行くわけにはいかないと強く反対をしたんですね。意外とパウロも頑固だったのかなってこう思うんですが、で激しい反目となったって聖書に書いてあるんです。お互いにこう感情的になったのかもしれませんね。でとうとう一緒に行けなくて別行動を取ったっていうことが、まあ、あるんですね。歩み寄れませんでした。まあ、パウロ自身そんなことを経験してるんですね。まあ、その後こう、まあ、お互い別行動を取るんですけど、後になって、まあ、和解をするってことはちゃんと書いてあるからちょっと安心できるんですけれども、まあ、パウロにとってはきっと辛い出来事だったのかなとこう思います。ではパウロは、どのようにこう一致しなさい、一つになりなさいってこう言っているんでしょうか。パウロが求めた一致とはどのようなことなのでしょうか。今のところの2節のところをこう見ますと、こうそのこと書いてありましたね。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。まあ、そんなことがこう書いてある。同じような表現でね、こう書いてある、ね、でこのところの一致を保ちということと志を一つにという言葉には実は同じ言葉が使われているんです、ね、で元の言葉で同じ思いを持つ、同じ心を持つ、まあ、そんな意味がある言葉なんです。それが一致っていうふうに訳されている言葉なんですが、ですからそのパウロが求めた一致というのは同じ心を持つこと、同じ思いを持つこと、まあ、そのように言えると思います。どうでしょうかね。同じ思いを持つ、ね、私たち一人一人どうでしょう。みんな違います、ね、どうでしょうね。性格も違いますし考え方も同じではない。それから神様からいただいている賜物、才能とか能力もみんな違うですね。それから生まれ育った環境も同じではないですよね。一人一人やっぱり違うんですよね。その違いのある者同士が一緒に集まって同じ心を持つ、それが一致をする、ね、普通に考えたらなかなか難しいことのようにも思いますよね。考え方や価値観が違えばなかなかこう一つ思いになるというのは難しいことだと思います。でもその一つ思いになることができる、それが主にある教会の一致だとパウロは言っていると思うんです。先ほどお読みした一節のところにどうして同じ心を持てるのか、まあ、一致できるのか、その根拠となることがこう示されていました。で一節のところにですね、もしねと書いてありますね。もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならというふうにありました。これもしならというのは普通は仮定法あ、ね、仮定ですよね。仮にもしそうだとしたらってこう読めますけれども、このところの本当の意味はそうではなくて、むしろ事実のことです。そうなのだから、ね、そうなのだから、こういう事実があるのだから、まあ、そんな意味合いがあると思うんですね。ですから私たちにはキリストの励ましがあります。それから神様の愛の慰めが注がれています。そしてイエス様を信じる私たちのうちには同じ御霊、まあ、聖霊が宿っています。一つの聖霊がみんな一人一人の中に、同じ聖霊が御霊様が宿っている。そしてお互いの間に愛情、まあ、思いやりと言ってもいいと思います。思いやりと憐れみが溢れているのだから、ね、だから同じ心を持てるんです。私たちは同じ思いになれるんです。そんな風にパウロは言っていると思います。そうは言ってもですね、 実際にはやっぱりなかなか一致できないなということもあるとこう思いますよね。なかなか一致できない現実が、じゃあどうして私たちは一致できないんでしょう、一致することが難しいんでしょうか、ね、でその次のところを見ますと一致できない原因が書いてあります、ね、で3節のところ、ね、お読みしたいと思うんですね。3節何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって、まあ、書いてあって、このところに一致を妨げるものとして二つのことが挙げられています。一致を妨げることですよね。で一つは自己中心ですね。自己中心、まあ、これ党派心ともね、こう別欄外のところを見ると書いてあってね、自己中心とか党派心、まあ、それがまあ一つの原因だっていうんです。どうでしょうね、自己中心ってどういうことでしょうか、ね、自己中心とは自分の利益だけを考えること、あるいは仲間内だけの利益を考えることですね。あるいは自分の主義主張だけを押し通そうとすること、まあ、これが自己中心の心こう言えると思うんですね。私たちのうちにはやっぱり自己中心があると思います。それからもう一つの原因、ね、それは虚栄だって言ってますね。虚栄という言葉ですよね。虚栄って何でしょう、ね、まあ、自負心とかうのぼれとも言われるかもしれませんね。実際の自分よりもよく見せようとする心理のことだと思いますね。あれは見栄を張るとも言えるかもしれませんが、あるいは人を見下す思い、ね、自分を人よりも上に置こうとする思い、私たちの中には心のどっかにそういう思いがあるんじゃないんでしょうか、ね、虚栄心というものもあります。私たちは生まれながらにして自己中心や虚栄の性質を持っているんですね。まあ、罪の性質、生まれながらにして誰もが持っているものなんです。で、私もですね、本当にあるな、自己中心と虚栄心って本当にあるなって思わされてね、はっと気づかされて苦しくなることがこうあるんですよね。で、私たちの中にこの自己中心とか虚栄があるために情報することがなかなかできなくなる、一致することが難しくなるんですね。それでは私たちが、じゃあ今日のテーマですけど、一つとなるために、本当の意味で一致するためにはどうすればいいんでしょう、何ができるんでしょうか、ね、その秘訣が今読んだところの後半のところに書いてあると思います、ね、でこのところに二つのことが、挙げられていました、ね、で一つはへりくだってっていうことですね。へりくだること、謙遜になることですよね。へりくだるということはどうでしょう、自分を低くする、ね、自分を低くするということなんです、ね、本来、人はですね、自分を低くするということはしたくはないんですよね、まあ、本能的には自分を低くはしたくないんですよね。ですからへりくだるということはおそらく本能的な欲求に欲求に相反することとこう思います。それでも神様は私たちに謙遜になりなさい、へりくだりなさいって求めておられます。もう一つのことですね、その秘訣、それは人を自分よりも優れたものと思うことだそうです。人を自分よりも優れたものと思う、つまり他者を尊敬すること、尊敬する心です。これもなかなか難しいですよね。自分を下にしたくないということは人を上に置くということですから、それもなかなかできない、ね、でもどうでしょう、全ての人は神様によって愛されています。神様によって命が与えられて愛されている尊い価値ある存在なんですよね。たとえ自分が気に入らない人がいたとしても、 あの人のことはどうしても好きになれないな、敬えないなという人がいたとしてもですね、その人も神様に愛されているんです。神様の目から見ればその人もとっても尊い価値ある存在なんですね。そして自分にはない賜物がその人には与えられているということなんです。そのことをですね、ぜひ心に留めたいなって思うんですよね。謙遜になることと他者を尊敬すること、本当に難しいことだと思います。生身の人間といいますか、生まれながらの肉のある私たちにはなかなかそれはできないことですよね。自分自身のことを考えてみると本当によくわかるかなと思うんですけど、ですからこの言葉で3節の言葉、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいって、これを、ね、こう提示されたとすると、パッと見れば、あ、なんかいい言葉だなって思いますよね。あ、こんなことできたらいいなって思いますけれども、じゃあ実際これを今日から実行できるかというと、きっと難しい。これをただ聞いて受け止めてできるかというと、私は難しいのかなと思うんですね。ただの道徳的な教えとして聞かされても心から実行することは本当に難しいと思います。で、なぜならばどうして謙遜と尊敬がの心が求められているのかわからないからですよね。で、このところに関して一箇所聖書を開きたいと思うんです。マタイの福音書の5章をよろしければお開きください。マタイの5章ね、マタイの5章の3節から5節のところ、マタイの5章の3節から5節お読みしたいと思います。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。で、ちょっとこの御言葉を思い出しました。これはイエス様が山の上で集まってきた多くの群衆に対して語りかけた山上の説教といわれる箇所なんですけれども、三つのことをちょっと見ました。心の貧しいものは幸いです。悲しむものは幸いです。それから、柔和なものは幸いです。という、ところなんですよね。で、これ、何のことを言ってるかというと、自分が神様の前に、いかに罪深いものであるかを自覚すること。それが心の貧しいもの。心が貧しいっていうのは、神様の前に、いかに自分が罪深いものであるか、本当に小さなものであるか、それが分かる、それを自覚するということなんですよね。その人は本当に幸いだ。それから悲しむものっていうのは、自分は本当に罪深いものだということが分かって、その罪を悲しむことなんです。罪を悲しむことなんですね。そして柔和なもの、これへりくだるっていう意味だと思います。自分の罪を本当に自覚して、罪を悲しんで、そして神様の前に低くなる、へりくだることなんです。これが人にとって本当に幸いなことなんだとイエス様は言われました。このこと、とっても私は大事なことだなって思ったんですね。謙遜と尊敬、なぜ謙遜と尊敬の心を持たなければならないかというと、神様の前には本当に私たちは立てないような愚かで小さいものなんです。事実としてね、そのことを本当にわきまえなければならない。それが本当にわからなければ、本当の意味でへりくだることもできないし、他者を尊敬することも難しいと私はこう思うんですよね。ですから人との比較ではないと思います。神様の前にあってどうか、神様の前に立てば自分のことを誇れる人は誰一人いないと思います。私たちはみんな神の前に罪深くって傲慢なものなんですよね。このことをですね、ぜひ今日心に留めたいなと思うんです。 で、神様はですね、こんな罪深い弱い私たちのためになんと謙遜を示してくださいました。神様が私たちに謙遜を示してくださったんです。まあそれは来週こう詳しく見ていきますけれども、神であるイエス様が人となって、しかも貧しくなってこの世界に来てくださった。まあクリスマスの時にね、ここを見ましたよね。家畜小屋と会話桶がまさにそのことを表していました。神である偉大な神様が人となって、限界のある人間となってこの世界に来て、しかも最も貧しく家畜小屋と会話桶に生まれてきてくださった。そして最後には私たちの罪を一切その身に負って十字架で命を捧げてくださった。そんなことする必要が全くないはずなのに、神であるお方がそこまで自らを低くしてくださった、へり下ってくださったというんです。何のために？私たちを罪から救うためなんです。どうしようもない私たちを罪から救うためなんです。神様が私たちを受け入れてくださるためなんですね。このことが本当に分かるときにですね、謙遜と尊敬の心が与えられるのではないでしょうか。そして本当の意味で自らへり下って他者を尊敬することができるようにされるのだと思います。いかがでしょうか、ね。まあ、こう言うとですね、まあ、こんな風に言う人もいるかもしれません。あ、本当にそうですね、謙遜と尊敬は本当に大事ですね、だからあの人はもっと謙遜にならなければならないと思います、ね、どうでしょう。ひょっとしてこんなことをね、心に思い浮かんだ人がいたとしたらですね、その人は自分の姿がちょっと見えていないのかもしれませんね。人に求める前にまず自分自身の姿ですね、こう帰り見てみたいとこう思うんですよね。さて最後にですね、もう一つちょっと、考えたいと思うんです。それはこの具体的に、ね、具体的に私たちの生活の場で心がけたいことです。今日の箇所から、まあ、具体的にこう適応したいことなんですけども、それはどういうことかというと、どんなふうに私たちは、一致をしていけるかということに関することですね。例えば会議の場とかいろんな場で、まあ、いろんな意見が出されたときに、あ、謙遜と尊敬の心を示さなきゃいけないから言いたいことがあるんだけれども、でも言いたいことを我慢してね、自己主張しないでいつも他の人の意見に従わなければいけないんでしょうか。我慢しなければいけないんでしょうか。自己主張してはいけないんでしょうか、ね、どうでしょう、ね、私は必ずしもそうする必要はないとこう思うんですね。で、大切なことはやっぱり謙遜と尊敬だと思うんです。謙遜と尊敬の心を持って相手の立場を理解することを努めること、相手の立場を理解するように努めることではないかこう思います。これってなかなかできない難しいことだと私も本当に反省させられるんですけど、私たちは意外とですね、他の人の言葉を十分に受け止めていないということがあると思います。おそらく例えば他の人が言った言葉の 50% を受け止めていればいい方かもしれません。その真意、その人が本当に伝えたいと思っていることの半分も受け止めていないかもしれませんよね。で、人の言葉をその自分中心に受け止めてしまう傾向が私たちはあると思いますよね。で、自分が不利になると思われることだけに心が囚われてしまうということがある。で、そしてその相手の人が言っているその人の真意を正しく受け止めることが難しくなるということがあるかもしれません。私もそういうことがあるなって思わされることがあるんですよね。で、そんな時、ね、ちょっと立ち止まって考えてみたいと思うんです。もしカチンと来たことがあったとしたら、で、あの人はどうしてこういうことを言ってるんだろうか、なぜこのことを言ってるんだろうかって考えてみたいんです。相手の立場になって、 考えてみたい。そうするとその人がなぜこのことを言っているのか、きっと熱心さから、あるいはこのことはとっても重要だと思うから言っているということに気づくこともあると思うんですよね。今日のところの4節のところにこんなことで書いてありました。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい、他の人のことも顧みなさいって、こうとっても大事です。大事だけれどもなかなかできないことだとこう思うんですよね。この心をこう大切にしたいと思うんです。その上で、ね、その上で自分が伝えたいと思うこと、大事だと思うこと、あ、これ言わなきゃいけないなと思うことを誠意を持って愛を持って伝えていいのではないでしょうか。ね。まあ、躊躇する必要もないと思うんですね。本当に愛を持って誠意を持って語るならばですね。そうすることで、お互いの理解が深まっていく。お互いに歩み寄ることができると思うんです。そして、一番良い道を見出すことができるのではないでしょうか。ね。このことをですね、実際の生活の場で、ぜひ実行していきたいなと思います。イエス様が示されたように謙遜と尊敬の心を持って愛による一致を求めてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。天の父なる神様、この朝も御言葉をありがとうございます。私たちは本当に罪深いもので、自己中心と虚栄から自己主張し、なかなか一致できないという現実があります。どうか私たちの罪をお許しください。そんな私たちのためにイエス様は自ら謙遜を示してくださいました。神であるイエス様が低くなってこの世界に来られ、私たちを罪の奴隷から救うために十字架で命を捧げてくださったことを心から感謝いたします。その大きな愛を受けたものとして、私たちが心からへり下り、お互いに尊敬し合って主にある一致を求めていけるように、どうか助け導いてください。今週もあなたの守りとお恵みを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。